今日読まれたエリアの物語は、エリアとバールの預言者たちとの戦いの直後に起こった出来事です。バールの預言者たちは、バールのを神とした偶像礼拝の指導者であり、一方、エリアは天地創造主である唯一の誠の神に従うものでした。バールの預言者たちは祭壇に生贄を捧げるために雄牛を用意し、エリアも同じように用意して、彼らはそれに火をつけずに、自分たちのそれぞれの神に天から火を送るように求めたのでした。もちろん、バールの預言者たち側には何も起こらず、何もできませんでした。エリアの番になって、バケツの水をすべてのものに、池にすべてのものにかけた後、神に祈ったところ、天から火が下って、水浸しの雄牛と祭壇を焼き尽くしたのでした。そういうすごい話で、それを見ていた人々は、エリアの神が唯一の誠の神であることを確信したのでした。その後、エリアはバールの預言者たちを殺させ、アハブ王とその妻イゼベルは怒り、エリアを殺そうと探し始めます。エリアは命からがら逃げ、ついに座り込み、神に死ぬことを願い出ます。諦める覚悟で横になったのでした。バールの預言者たちとの戦いでの大勝利とは対照的だと私は思いました。神が信じられないような奇跡を起こされ、それを見ていた人々はみんな、唯一の誠の神を信じるようになったのです。エリアは神がそのように自分を通して働かれたことを心から喜んだに違いないでしょう。私なら何でもできるような気がするはずです。神に不可能はない。神様、次の働きは何ですか？あなたの素晴らしい力をもっと多くの人に示すために、次はどんな素晴らしいことを一緒にできるでしょうか？という考えになると思います。それから、エリアのことを考えると、それから間もなくして、エリアが命からがら逃げ出し、そして諦めて横たわり、死を覚悟したのを見るのは、なんと対照的でしょう。おそらく彼は、バールの預言者たちとの戦いでの勝利が、王とその妻に唯一の誠の神に立ち返るよう説得するのに十分であると期待していたのではないかと思います。ところが、それどころか、彼らは証拠を見ようとせず、エリアを殺そうと探し始めました。エリアは神と共に奇跡を起こすスーパースターという高みから死を覚悟した自己憐憫へと落ちていきました。そのような気分の変化はそれほど極端ではないにせよ、私にも共感できます。例えば、友人たちとの集まりで、あまりの楽しさに笑いが止まらなかったり、特別なプログラムに参加して、自分一人ではできないような神の精霊の働きを感じたり、そのような素晴らしい時間の興奮が2、3日続くことがあっても、その後、パソコンの調子が悪くなったり、出てきた問題が解決できないことがあります。突然、神が私の人生にどのように働きかけ、友人との素晴らしい時間や 素晴らしい経験を祝福してくださったかをすっかり忘れてしまいます。私の頭にあるのは、立ち往生している新たな問題のことだけで、気分は一気に落ち込んでしまうのですね。皆さんにも、何でもできそうな絶好調の気分から、新たな問題が出てきたせいで、一気に気分が落ち込んだことはないでしょうか。多くの人にとってそれは自然なことだと思います。私たちはネガティブな気分に陥ることなく、幸せな状態を維持したいと願っていますが、私たちの世界は不完全です。私たちは不完全です。私たちは不完全であり、常に新たな挑戦があり、苦しみの時がありますね。それは人生の一部なのです。大切なのは、人生のどん底の時に、神の声に耳を傾ける時間を取るかどうかということです。死を覚悟して横たわるエリアは、神に見捨てられた孤独を感じています。しかし神が彼の世話をするために天使を使わされたのは興味深いことです。エリアは人里離れた荒野で眠りに落ちました。彼が目を覚ますと、天使の感触がありました。実際に天使を見たか、また天使がどのような姿をしていたのかをわかりませんが、エリアは天使が起きて食べなさいというのを聞きました。彼が見たのは食べ物と水でした。荒野でしたけれども、その時おそらく空腹で喉が渇いていたので食べたのでしょう。これは二度起こります。天使はこれから始まる旅のために力を得るため食べなければならないと告げました。その後エリアは神の山、ホレブまで40昼夜歩き続けます。ホレブ山はシナイ山の別名で、そこは大切な場所です。そこはイスラエルの民とモーセが神に出会い、十戒を授かった場所です。エリアは諦めていましたが、天使が与えてくれた食料と支援に励まされて、特別な山で神を求めることを決意します。そこで神の言葉がエリアに告げられました。ここで何をしているのか。エリアは答えて言います。私は万軍の神、主に熱心に仕えました。しかしイスラエルの子らは、あなたとの契約を捨て、あなたの祭壇を壊し、あなたの預言者たちを剣で殺しました。ただ私だけが残りましたが、彼らは私の命を取ろうと狙っています。エリアは忠実でした。バールの預言者たちとの戦いにリスクを負って、その身を投じたのです。今、彼は完全に孤独を感じています。神はエリアに山の上に立って待つように言われ、そして神はそこを通り過ぎられます。私にとって興味深いのは、エリアが神の力強い存在を表しているかのような様々な荒々しい 天候を経験していることでですね。山々を裂き、岩々を砕き、風が吹き、地震が起こり、火が起こりました。もちろん、それが神様の力のシンボルですけれども、でも、静寂が訪れ、そこでエリアは神の臨在を感じたのです。エリアは顔を隠し、神の言葉を待ちました。神は時として私たちに力強く語りかけられます。トラウマになるような体験によって心が揺さぶられ、人生において何が大切なのかを考えさせられることもあれば、誰かとの会話を通して神の言葉がもたらされ、それまで考えたこともなかったような良いアイディアや新しいアイディアを与えられて驚くこともあります。時には神の御言葉は私たちが何か悪いことをした時に誰かが突きつけるような一撃のようになってくることもあるのではないでしょうか。英語では It's like a kick in the pants. しかし、大抵の場合、神は静かな、小さな声で私たちに語りかけられますね。それを聞くためには、耳を傾けることに集中する必要があります。神が何を語りかけているのかを感じ取ろうとするとき、注意を引こうと、頭の中でやかましく鳴り響く雑念の声を手放すには練習が必要です。祈りとは、ただ神に助けを求めたり、神がしてくださったことに感謝したりすることではないですね。祈りの大きな部分は、心の中で神の声に耳を傾け、神が私たちに言葉を与えてくださるスペースを作ることです。エリアが神からの言葉を待っていると、エリアよ、ここで何をしているのか、と二度目の声を聞きます。そしてエリアは再び、神に従う熱意と、神の従者は、自分しか残っておらず、人々が自分を殺そうとしているという不満を訴えます。そして神はエリアに戻って、二人の王、新しい王と新しい預言者エリシャに油を注ぐよう告げます。そうすることで、エリアはアハブ王とイザベルと直接対決することになるか、神を恐れるなと励ましておられるのです。神の目的は成就し、新しい王が生まれ、彼らはすべての反対勢力を排除します。エリアは孤独を感じていますが、神は最後にバールに従わない人々がまだ7000人残っているのだからと伝えます。エリアは実は孤独ではなかったのです。私たちは時に孤独を感じることがあるでしょう。孤独を感じた時に励まされた経験はありますか？天使の支えを感じたかもしれないですし、友人を通して、あるいは見知らぬ人との出会いを通して、神は励ましを与えるかもしれません。多くの場合、励ましを与えてくれるのは教会共同体です。私は体調が優れなかったとき、教会のメンバーが私のために健康的な骨付き チキンスープを特別に用意してくれたことを覚えています。またある時は、私たち家族はどうやって新しい場所に引っ越せばいいのだろうと悩んだことを覚えています。まあ、子供が小さい時でした。やるべきことがたくさんありすぎたのです。そんな時、多くの教会員が手伝いに来てくれたことに驚きました。食料も持ってきてくれたし、一生懸命共に働いてくれました。クリスチャンのコミュニティの一員であれば、決して孤独を感じる必要はありません。あなたのことを気にかけてくれる人は必ずいます。もちろん、教会は完璧ではないし、時には問題があってうまく機能しないこともあるでしょう。その場合でも、私たちは神に頼ることができるのですね。申命記にはこう書かれています。主ご自身があなたに先立って進まれる。主があなたと共におられる。主はあなたを見放さず、あなたを見捨てない。恐れてはならない。おののいてはならない。31章8節でした。また、パウロはローマ人への手紙の中で、私たちの主であるキリストイエスにある神の愛から私たちを引き離すものは何一つないと言っています。私は好きな箇所の一つですね。神は御子イエスを通して地上に来られ、私たちへの愛を示されました。イエスは私たちの罪深い世界に入り、私たちの罪の重荷を背負い、十字架上で死なれたのですね。罪とは私たちの手には負えない力です。それは私たちを神から引き離し、私たちをますます自己中心的にさせる力です。イエスがよみがえられたことで、私たちは罪と死の力が打ち砕かれたことを知っています。まだその影響は残っていますけれども、私たちは今すべての主であるイエス・キリストによって許しを得ているので、私たちがどこにいようとも、イエスが共に歩んでくださることを信じることができます。私たちが落胆し、孤独を感じ、神からの答えを求めている時があるとしたら、エリアのような命令を受けるかもしれませんね。行って山で主を待ち望めと、私たちは心の中で神の指示に耳を傾ける時が来たと感じるでしょう。またエリアに対する2番目の命令のようなものを感じるかもしれません。行け、ダマスコに帰れ、いつもの生活に戻り、問題に立ち向かえ。この言葉とともに、私たちは何らかの励ましの言葉を受け取ることでしょう。エリアのように、自分は一人ではないと聞いて、励まされるに違いありません。あなたはここで何をしているのか。神はそう問いかけているのでしょうか。しばらくの間、何の意味もないような気がして、日常に閉じこもってしまうかもしれません。私たちの教会はどうでしょうか？私たちはここで何をしているでしょうか？教会として私たちは多くの課題を抱えていますね。日本に移ってからも新しい 直接の指導者が与えられるかと思っていましたが、残念ながらそうはなりませんでした。私たちは、さなえさんと美和子さんがオンライン礼拝とともに、対面式礼拝を続けるために、懸命に働いてくれていることに恵まれていました。また、陽子さんが定期的に説教をし、教会を様々な面で支えてくれていることにも恵まれてきました。今、さなえさんは新しい教会に移り、陽子さんは1月から学びに専念するため、説教の責任を持ち続けることができません。私たちは将来のために真剣に神の導きを求める時ですね。教会を閉鎖する必要があるでしょうか。私たちが継続できる独自の新しい方法はあるのでしょうか。どのような考えがあるにせよ、神の言葉を求めることが重要です。真に耳を傾ける時間を持ちましょう。さて、エリアの話にも戻りますが、彼が神にどのように語りかけたかに気づかされます。エリアが諦めようとしたとき、神は二度、荒野で食べ物と水を通して励ましを送られました。送られました。神は私たちの弱さを知っておられ、神の恵みによって私たちは進むために必要なものを受け取るのです。エリアは40日40夜をかけて神の山まで歩いたとあります。神からの明確な指示を得るには、長い長い時間がかかることがあるでしょう。私たちは心の中で明確な声を望むかもしれませんが、その声を聞くことができるのは、私たちの気を散らしている他のすべての考えを鎮めることです。神は私たちに問いかけます。ここで何をしているのか。今までのままでいいのか、それとも変化を求めているのか、私の提案を聞く準備はできているか、何とかして変わらなければと思うことはよくありますが、心の奥底では心を開いて神に本当に何をすべきかを問うことに、ためらいを感じるのではないでしょうか。神の答えはしばしば私たちにとって挑戦だからですね。あまり心地よくないことをしなければならないということかもしれません。けれども、その挑戦を心に感じたら、私は従う義務があります。そうしなければ、神との関係が悪くなってしまうからですね。私たち一人一人が正しい方向へと私たちを励ましてくださる神のかすかな細い声をもっともっと聞くことができますように。祈りの言葉として詩篇25編を用いて祈りたいと思います。では祈りましょう。主よ、あなたの道を私たちに知らせ、あなたの進む道を私たちに教えてください。あなたこそは私たちの救いの神。私たちは あなたを一日中待ち望みます。主よ、思い起こしてください。あなたの憐れみと恵みを。それらは常しえからのものです。私たちの若い頃の罪や背きを思い起こさないでください。あなたの恵みによって私たちを覚えていてください。主よ、あなたの慈しみのゆえに。アーメン。